じゃあ俺こっちか。はい、俺がこっち来るか。こっち来る。最後の30分ぐらいは皆さんの貴重なお意見を賜っていただく質疑応答の時間を用意してございますので、皆さんの貴重なお意見いただければと思います。よろしくお願いします。まずはじめに、検証会の会長の方からご挨拶をいたしたいと思います。相沢会長お願いします。
改めましてこんにちは。
こんにちは。
お忙しい中たくさんの方に、ご賛同いただいたのご参加いただきまして、ありがとうございます。中村さんはですね、非常に根本省の生活に、あるいは生き方にですね、大きな影響を与えた人です。上野の谷中町には大きな墓碑が立っておりますし、また本庄の遺跡にもなっております。今日はその根本師匠に大きな影響を与えた竹原正直について、小林理事の方からお話をいただくことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様、いらっしゃいませ。午前中はですね、壁一番が出て本当にちょっと悪かったんですけど、まあ一応上がりまして、いろいろご用件が終わりとか天候の悪い中お集まりいただきまして、ね、誠にありがとうございました。私は正直言いまして、このようにたくさん集まりいただけるとは思っていなかったもので、本当に心から感謝しております。今日はですね、今会長の方から話しありました根本師匠に、強い影響を与えた人、中村正直について話しております。まずですね、なぜ中村正直を選んだかということについてちょっと話してみたいと思います。まあこの話の後はちょっと根本師匠の生涯について、簡単に振りたいと思いますけども、根本師匠さんの 業績実績、人生につきましては、いろんな先生方、小先輩の講師の方から細かく何回かにわたりまして説明があったかと思います。で、私何を話そうかなと思って正直いろいろ考えました。考えた挙句にですね、いろんな根本師匠さんと関わる方、著名な方の名前が出てくるんですね。その中で今まで、話したことのない方についてちょっとでは取り組んでみようかなと思いまして、中村正直さん、剛和慶雄といいますか、そして慶雄といいますか、 について話してみたいと思いまして、いろいろ資料なり色々調べてみたんですけども、正直言いまして、時間の話す時間で話す内容がちょっと資料が足りないんじゃないかと考えました。それで、まずは1時間で話すためには、この原稿を見ていただければ分かるかと思いますけども、非常に著名な方、いろんな方が名前が挙がっていると思います。そこでですね、簡単にできる限り、その方々についても触れてみたいと思いまして、一応予定としましては1時間あと30分は質疑応答の時間を取りたいと思います。それではすみません、座らせていただくと話しています。で、中村正直に、ですね、強い影響を与えたということは、どういうところで分かるかと思いまして、見たんですけども、最後は81年、中村、根本翔さんが書きました開国81年の中にそれを見ることができました。1枚のですね、別紙でお手元にあるかと思うんですけど、それを見落としていただければと思います。それでですね、これは本に書いてある通り、一応これは間違いますので、その読んでいきたいと思います。まず中村啓一先生の門に入ったことが非常に幸福になったというのには、第一にキリスト教を信じるようになった、次に学問を十分することができるようになったというのは、できることでありました。その時その時にイギリス人の親という外国人がおりましたが、その人は毎朝毎朝塾で学ぶ前に一堂に英語の聖書を読ませる、またお祈りを出したか、そのお祈りの部分は中村啓一先生の作で、私の書いた日々の力という本の初めにも出しておきましたが、実によくできて、中村先生は英語がよくできた上に品の学問の方も普通以上にできる方で、英学と漢学の達人であるから、あのような立派な祈りの文ができた、誰が読んでも実に忠君愛国の姿勢に文化されるものであります。それを毎朝毎朝読んで聞かされた、これがすなわち私のお恵みをいただく最初の動機となったのであります、と書いてあります。まあこういうことで、非常に、中村蘭その先生がですね、影響を受けております。参考までに美幸80年っていう本があるんですが、これは石井良一さんという方が書いております。この方は外語の人で、新聞記者をやってた方です。で、著書の人がありますけど、水軍戦の歴史、これは1980年、奥久慈膝組で1983年、作られた戦犯1982年、天狗党愛し1983年、アメリカの内情1944年、この方もですね、中村啓一のことを美幸80年の中で書いております。これは根本翔さんと違いましてね、そういうのも後からいろいろ調べて書いたものだと思いますので、先生はクリスチャンで、そのことを格段という教師とともに英語で聖書の研究をしていた、塾生は毎朝授業を受ける場合には先生とともに30分の間必ず人をお祈りをせねばならなかったと書いております、まあ、非常にそういうことで、根本翔さんには強い影響を与えております。で、まずはですね、最初に根本翔さんについていろいろお分かりかと思いますけど、簡単に生涯ですね、根本翔さんの生涯について触れてみたいです。9ページから右下にして書いてますと、9ページから10ページを見ていただきたいと思います。まず私がですね、根本翔さんについて非常に感じることは、まずご存知だと思います。クリスチャンであり、非常に勉強家であり、努力家であるということですね。からいろんな業績を残していることはご存知だと思いますけど、未成年者飲酒喫煙禁止法とか、あと高層気象観測所とか、あるいはの設置ですね、それからあと村松青年層の松林の設置とか、あるいは新運線の完成とか、まあ、いろんな業績を残しておりますけれども、 まず私が生涯通して一番感、まあ、それもそうですけども一番感じたのは非常に勉強家であり魅力家であるということですね。これを見ましても1860年の万延元年には新宿の坂井雄之助の事件が学ぶと、この人は高萩の方からですね、この坂井雄之助さんと。それは明治4年1871年には蘭学者五木翔平の三者学者に入門しておった。その後翻訳者の中村正直の同人者で学んでおります。まあ、これなぜ三者学者から1年ぐらいで同人者に移ったかということにつきましてはちょっと後で触れたいと思いますけども、それから明治10年1877年には26歳の時ヘボン塾に入門しております。それから明治12年1879年28歳で、オークランド小学校に入学と、明治14年1881年ホプキンス中学校に入学、明治18年1885年34歳でバーモント大学に入学、明治22年1889年バーモント大学を卒業。まあ、こういうな方々が、まあ、いろんなその当時のですね状況にもよるんでしょうけども、なかなかそういうこういった今まで、それからスポンサーですか、そういった方の資金的援助があっての達成かと思いますけども、なかなかこういうことは私一番関心にしました。そういうことで、根本翔さんにつきましては今簡単に触れましたけども、それで先ほど言いました、なぜ、根本翔さんがあれですか、同人者、中村正直の同人者に移ったかということなんですが、正直は明治4年、根本翔ですね、明治4年、19歳の時に営業機関をしまして、100キロの道中を徒歩で3日間歩いて、東京に行きました。それで、一晩を借りて自炊しながら、三國周平の三者学者、勉強しました。で、三者学者についてはですね、ちょっとその都度を簡単に触れていきます。で、どんなページでしたかね。
6ページ、
はい、6ページに書いてあります。まず三國周平という方なんですが、これは文政8年1826年、現在岡山県に生まれて、明治19年1886年60歳で亡くなっております。蘭学者で教育者であると。それで、明治維新後三者学者を創設している。三者学者というのはですね、福沢諭吉の慶応義塾と並び称される洋学塾の創始である。まあ、どういった人が学んだかという学んでいたかといいますと、東郷平八郎、原敬、平沼喜一、大槻文彦、これにつきましてはその下に三者学者の下に書いてありますけども、東郷平八郎ご存知だと思いますけど、薩摩藩士、海軍軍人、元帥、海軍大将ですね、原敬、立憲政友会第三代総裁、第19代内閣総理大臣、ただ山手線の大塚駅員で中岡良一という方に、暗殺されております。大正10年65歳で没す。平沼喜一郎という方は第35代内閣総理大臣、大槻文彦、これは日本、最初の近代的国語辞典限界というのを編纂しております。儒学者で大槻万慶の三男であります。大槻万慶というのは私少し親友をやってるんですけど、よくの漢詩ですね、指南をよく表しております。でこういった三者学者を大槻三國周平が創設しております。ただこの教え方がですね、教え方が三者学者は共同っていうかね、一緒に教えてるんですね。だからそれを待ってなきゃならないということで非常に時間が大変だと。実際に中村 手元商はアルバイトして働かなければ学費も稼げませんから、そんなことで、時間でもって、予約でもってできる、その同人社に、移ったわけであります。まあ、根本省はいろんなところで話してあると思いますけども、人力業が人力車を社風しておる。で、なかなか茶飯も変えないと。片足の茶飯で、あと片足は墨を塗って変えてして働いたということが有名な話になります。から次に行きまして、先ほど言いました開校81年で高村先生の門に入ったのが非常に幸福と記してありますけれども、中村正直はその246年日本メソジストの説教を初めて行った方です。でメソジストというのはどういったことかと言いますと、これはイギリスですね。イギリスのイングランドの教会の教職牧師だったジョン・ウェスレーという方が初めた信仰でありまして、特徴としましてはですね、きちんとした日課を踏んだ基礎と正しい生活をするということが基本です。規則正しい生活の方法というのをメソッドと言いますけれども、メソジストというのはメソッドを重んじることから几帳面な人、几帳面だというようなことがアドレスされております。はい、そうですね。規則正しい生活を実践してするということがこのメソジストの教会のメソジストの説教であります。ただ今度は中村正直の生涯についてですけれども、これを分けました。まず儒者の時代、これは慶応2年、正直が35歳までと、その後ろへ来まして3ページ静岡の時代、これは明治元年から明治4年まで、正直40歳まで、これは3番としまして慶応時代の時代、明治5年から明治15年、正直は11歳までということに分けて、晩年、4番に晩年として4ページ、明治16年から明治24年、明治24年に60歳で申しておりますけれども、この4段階に分けて、説明していきたいと思います。まずこの中で先ほども最初に言いましたとおり、いろんな人の名前が出てくるんですよね。それで、まず儒者の時代、その中でまず儒者とは何かということなんですが、儒者とは儒学を学ん、儒学を修めて、説教講義をする人というようななっています。これで儒学というものはどういうものがあるかと、むしろ黒板にちょっと書きました。四章五教ですね。四書っていうのは大学、中庸、論語、孟子、から五教、五つの教は易教、史教、諸教、春秋、大地と、これを収めた人を儒者と言います。で中村正直は2ページに言いますけども、文久2年31歳で儒者となっております。これ儒者となりますと200票10分の1を与えられます。で儒者に選ばれるというのは非常に大変なことで、大学者で尊敬されている人もう、しかもある程度の年齢にいった人でないとなかなかなれない。それを中村正直は31歳で儒者になっております。先ほど言いました儒学ですね、これは孔子、孔子ですね、孔子を祖として四書五教、先ほど四書五教言いましたけど、四書五教を経典として説く政治道徳の学問だと、非常に難しいなんですね。そういうことで、まず1ページに戻りまして、中村正直は天保3年、5月26日に、江戸の幕府同心のうちに生まれました。で日本の武士、幕臣、啓蒙思想家、東京女子師範学校、東京帝国大学教授、 同人社の創立者だ。でここで同人社についてちょっとお話してみたいと思います。同人社は中村正信が開設した私塾と私の塾で1873年に設立して1887年に廃止になっております。これは慶応義塾釈信たちの行律学者三國修家の三叉学者などともに、三大の英学塾英語の学塾の塾として知られていました。また同人社の学校を開設など都市教育および障害教育の力を入れていました。で明治の後年にはですね、中村正信は話せるのことかもしれませんけども、慶応義塾や工学塾と合わせて三大義塾義理の塾ですね、三大義塾として並び称されております。で同人社にはどういった人が学んでいるかといいますと、これも後ろに6ページが並んで、6ページですね、いろいろ飛びます、飛んだりしますけども、三島弥太郎という方、日本銀行の創設、渡辺三山、ジャーナリスト、池田東八郎、参議院議員、井口翔吾、陸軍大将、陸大校長、古島和夫、ジャーナリスト、貴族院議員、長谷川野瀬太、この名前が聞いた方もおありかと思うんですが、ジャーナリストであります。まあ、非常にその塾とかの名前とか人名がですね、出てくるので、その都度分かる範囲で私なりに調べてみました。それで、まず中村正信は、通称圭介、別ページに戻りますけど、剛和慶義と言います。で2番目といいまして昌平学昌平坂学問所で学んで佐藤一斉という方に儒学、桂川年寄り蘭学、三國慶吾に英語を習っております。じゃあここで出てます昌平坂学問所とはどういったものかということをちょっと簡単に見てみますと、これは今でいう東大の前身ですかね、秋の学問所で、今でいう東大のあれだと思いました、前身かと思いました、ちょっと待って、昌平があります。これはですね1790年寛政2年に東京神田の三島に設立されました江戸幕府直轄の教学教える機関施設ですね。これはもともとは寛永7年1630年に徳川家康から与えられました上野忍が丘の屋敷内で林雅山という学者が営んだ儒学の私塾を起源といたします。昌平公は幕末期によっては洋学の改正条、医学、特に西洋医学の医学書と並び称される規模の教学機関だと、そういったところに学んだわけです。佐藤一斉、この人につきましてはですね、後ろ特定に出てるかと思いますが、佐藤一斉、安政元年、1772年の10月20日に、美濃の国の家老佐藤信義の次男として、生まれております。で朱子学が専門でして、今朱子学ちょっと専門にしますけど、門下生は最盛期が3000人もいたと。で弟子の中には名前聞いたと思うが佐久間翔さん、渡辺火山、横井コナン、湘南というんですが、幕末に活躍した有名な方がたくさんおります。それで、この塾のモットーはですね、時間厳守、 時間を厳守するという厳格な先生も持ち主であったわけです。ところがその2行の下に書いてありますけどね、晩酌の獄では無実の罪で陥った渡辺崋山を擁護するを基準とした対応を取らなかったので、あと後々まで遠行不一致と批判されることになる。安政6年に88歳で亡しております。朱子学とはどういう学問かと言いますと、いろいろ私なりに調べたんですが、中国の南宋時代、南の宋、中国の南宋時代に朱子、朱子という学者によって大成された学問ですね、の学説です。これ朱子学、これを佐藤一斉を師として学んだわけです。次に行きまして、3ページ、静岡の時代、これは明治元年から明治4年、その明治より40歳までの時をそういうふうに分けております。翻訳したということが挙げられると思います。明治3年11月9日に、第1編を完成書き上げまして、明治4年7月ですね、7月に全編13編を刊行しております。その次に行きまして、啓蒙時代、明治5年から明治15年まで、正直は51歳までですね。正直は静岡に住んで、著作に精進しておりましたけども、幕府の方で人材を求めていましたので、急に幕府、西国立志編で有名になったものですから、明治5年に、大蔵大臣の井上馨、それから勝安義、これは勝海舟ですね。明治維新後に、改名しまして勝安義となりました。その前は勝海舟が勝安義です。それから大久保一葉、この人はですね、大久保忠広、忠は中身の中に、あと冠の官ですね。この人は東京府の知事を最後にやっていますけども、この人を通じて政府に招かれております。こうしたことで、一家を挙げて東京に移り住みまして、家塾を邸内に設けまして、政府を統一することになりました。非常にこの方は女子生徒女子の教育から、あと身体障害者とかの教育にも熱心でありまして、なぜかと言いますとクリスチャンなんですね、この方はね。クリスチャンであって破壊精神も強く、そういったことで、そして女子生徒の入学ということにも非常に力を注いでおります。から訓問院の先生です。体に不自由な方ですね。そういった人もための学校も開くことに尽力したんです。それで東京都市師範学校の設立になった。 設備というのはですね、私も見たんですけど、これは校長のセミナーですか、今で言えば副校長、校長の下に設備っていうのが2人がおりましてね、最初の東京女子師範学校には校長がおりまして、初代ではないんですよね、この中野雅良は。2代目に校長だったんですけど、その下に設備が2人おりまして、だから、準校長っていうか副校長みたいなポストじゃないかと思いました。辞書で見ても設備とか載ってなかったんですけど、パソコンで見まして、それでも設備って載ってなかったんですが、その自販今言った東京女子師範学校の校長以下の役職歴代まで見てみましたら、初代が今言いました初代の校長の次に2番目に名前が設備として載ってました、まあ、副校長のポストかなと思います。それから同人社につきましては、先ほど簡単に言ったと思うんですけど、1873年明治6年に設立されてから慶応義塾、これは分かりますよね、福沢諭吉、釈新八の教育学者、三國修平の三叉学者とともに英語の塾ですね、英学塾として知られております。それでは釈新八と教育学者とはどういうものか、教育の塾をちょっと触れてみたいと思います。釈新八という人は名前私も初めて聞いて分かったんですけども、幕末と明治の英語の学者ですね、英学者である。それで、江戸の佐久間町に生まれて、明治19年1886年に赤目の別荘で47歳で利用し来ております。でこの人が教育学者を開いたわけですけれども、教育学者はどういうものか、私と明治3年1870年に東京本庄相生町ですねに、創設され、正式の改革学校教育官所が東京で成立提出されたのは1874年ですね。4年ぐらいかかってるわけですね。慶応義塾工業者同人塾となる名門の私塾です。じゃあ近藤工業者を書き上げた近藤誠ということはどういう人か、簡単に出てみますと、まず近藤誠という方はですね、天保2年9月24日1831年14月29日ですねから明治19年に生まれて、明治19年1886年9月4日に亡くなっております。日本の教育家で思想家、明治の副大教育家の一人であります。そして公共記者を創立しておりまして、日本海軍軍人および軍属であります。海軍では最終的には海軍中佐になっております。公共記者を設立しまして、明治の副大教育家も一人とされております。日本における公開実とか測量学の基礎を確立した人物であります。ここでまた出てくるんですが、いろんな先ほど差し入れしたとおり、いろんな著名な方とか、その私塾、塾が出てくるんですけども、六大教育者とはどうなる方が入っているか、これも、7ページですね、7ページに出ております。上から民衆6名ですが、明治の六大教育者としまして、まず大木高藤、高藤を呼んでおります。この人は文部大臣ですね、文部教として近代的な学生を生徒しています。から今言いました近藤誠、工学塾を作りまして、主に数学、工学、工科実の分野で活躍しております。から中村正の、これは最初に説明しました、長年説明してますので、これは省略しまして、あと新島城というわけですね。同志社を創立して英語、キリストの分野で多くの翻訳書を刊行しております。福沢諭吉、慶応義塾を創立しまして、洋学、工学、経済学を中心に幅広い思想家として著名。森有則、これ友禅国の有則と言います。明読者の復帰人代表、 文部大臣として学生改革に尽力しております。ついでに森春美の名読者というのが出ましたので、名読者についてその下に出てますので、ちょっと聞いてみます。中村正直は出てきておりますので、参照していただきます。楠田諭吉、先ほども言いましたけども、啓蒙思想家、教育者、慶應義塾の創設、学問の進め、西洋事情を刊行しております。光國周平、これは三坂記者のここで説明したと思います。だから森天音、これも明治六大教育者の一人で前に説明しております。まあ、啓蒙思想家、教育者、貴族院議員、男爵。加藤博之、これは政治学者、ここで訂正になります。この社は、物という字ですね、これ直しておいていただけたと思います。だから教育者、文学博士、法学博士、男爵。津田真道、真の道と書いて、真道と言います。津田真道、政治家、啓蒙学者、法学博士、男爵。光國臨床、教育者、啓蒙思想家、男爵。動物法律学校、現在の法政大学の初代校長で、男爵でございます。いろいろあちこちページが飛んだりしますけども、その都度、人名なり、その学者なり学生、触れていきたいと思っております。前に戻りまして3ページで、啓蒙活動時代に入りまして、下から8号方ですね、明治8年9月には東京女子師範学校の設立になった。中でもキリスト教の洗礼を受けたことは彼の生涯における最も重要なことの一つだった。それは明治7年12月25日、キリスト生誕節の朝のことであった。正直は明治13年5月20日、東京女子師範学校設立を辞め、明治14年8月11日に東京大学教授に任ずられた。素晴らしい方ですよね。で、その下に行きまして、同人誌なんですが、これは先ほど説明しましたね。それで、ここで副大師の慶應義塾、近藤誠の公文社と並んで三大義塾と称されましたが、それではその当時の同人社、慶應義塾、公文社の教員数が生徒数がどうだったかというのをその下に触れてあります。最初は盛んになりましたけども、次第に学生数が減少しまして、経営困難となりまして、明治20年1887年、14年ですか、14年で、廃校ということになりました。明治7年の文部年報による参考の比較ですけども、同人社は教員数が10名うち外国教員数が2名、生徒数が253名、慶應義塾が教員数13名、うち外国院の教員が1名、生徒数が526名、公共者1名、うち外国教員数1名、生徒数356名となっております。その下に行きまして、名読者、これは先ほど簡単に説明しましたですね。名読者、7ページですね。1875年明治7年の3月から名読雑誌というものを発行しまして、発行は43号で、中絶廃刊ということになりました。その後、名読者は名読会と名称を変更しまして、福沢諭吉を初代会長としまして、東京学士会、帝国学士院へと至る流れを組んでいます。なぜ名読者としたか、明治6年に設立されたということですね。先ほ 簡単に名読者を説明した名前を伺うと思いますけど、1873年明治6年7月にアメリカから帰国した森有則が福沢諭吉、加藤博之、中村正直、西天音、西村茂樹、津田波千、三つくり修平、杉良治、三つくり健章などともに、啓蒙活動を目的として結成されております。その名称の由来は明治6年に結成されていたのであります。まあ、以上が3番の51歳、朝の方が51歳まで、4番として晩年、明治16年から明治24年、明治24年6歳になくなっておりますけれども、明治15年から16年ほどより、人生に対する姿勢に正義を失っている。明治16年に地上先人軍を作り、この年に彼の生涯が来る献金賞と思っていました。明治23年1890年6月に文部大臣の依頼でおりまして、教育勅語の草案である読議体を作っております。明治23年に発信した教育勅語は、明治23年2月に開かれました省庁会議における教育刷新運動の契機を出したのです。正直は明治20年6月1日、家族と共に上野公園に散歩し、楽しく帰宅した。しかし、翌日上野市長を食事後、舌がよく回らなくなっているのに気づき、ついに病が迫り至った。6日朝、床上に目を起こし、大筆を手にしてようやく防学堂と書いたが、それが正直の前筆となった。これで昏睡状態に陥り、翌7日この36分亡くなりました。去年60歳です。正直の人物像についてましては、この人はまず旺盛な知識を持ちにした。晩年になってもなお知識を求める気力が盛んだ。その前半生において勉強した語学は英語のほか、フランス語、音語、ドイツ語も学ぶ。今後はずっと読むための字ですね。驚いたと思いますけど、今後原文のホッケ教とオランダの文語学者の訳したホッケ教を対象して研究したということです。2番目としまして、規則正しい日常生活、これは最初の方に話したと思うんですが、メソジストの信者ですから、メソジストは規則正しい生活、キリスト正しい生活を基本としておりますので、年少の頃から、病弱でありましたけれども、規則正しい生活をして、朝は3時頃に起きて、ろうそくを灯して読書作文をなし、7時になって初めて顔を洗い、朝食をとり、それから成人とやる。夜は8時に就寝し、どんな会合に出席しても8時の生命を破らないように考えた。健康には非常に留意しており、講義時間中でも寒い時はラッコの帽子をかぶって講義した。どうでしょうかね、本当こんな生活なかなかできないですね。私なんかも夏は早いんですよ。夏は3時半の起きたんですよ。まさか外が明るいもんですから、3時半の起きて、その間にボールが寝ようになっちゃいましたね。人の寝つが、そう、3時から2、3時、昼寝して、また夜になるとテレビに出て、結局寝るのは当然寝るのは10時過ぎですね。夏は睡眠もそうですね。冬は、そう、とこの中で、私もですけど、4時半からテレビつけて見てます。起床するのが6時から6時半ですね。夜は起きてやるんですけども、こういった基礎正しい生活がなかなか言えないですよね。ただ健康で注意します。 酒が好きなので飲むんですが、晩食は一番あの決めてるんです。だから気分によって酒の魚が良かったり、場所によってはさらに一番出して2分半飲むと次の日の朝頭が冴えないんですよね。これ年のせいだったかもしれませんが、まあ、いくつに私のこと言えるかと思うんです。あまり私自分の年はいらないんですけど、私79歳です。まあですからあといいとこね、勉強する人になりたい人はあと2、3年かなと思うんですよ。気力もだんだんなくなってきてます。前の子だけの商品で1時に自分の中でね、何かかかっちゃうパソコンとか出たりしてやってたんですけど、このことはダメですね。12時遅くとも12時は寝ちゃいます。やっぱり年も取ってきたし、気力もなくなってきてますね。これはですから2、3年いろんな会は、すでに私も申し上げれば、7つのうちいろんな会の方が入ってるんですね。で、そのうち6つ役員やってるんです。まあ、役員やってても、その内容によるかと思うんですが、で私、いくつやってますと、アーティショでね、まあ、挨拶するのとか、何かっていうのは、いくつやってもいいかと思うんですが、原稿を作ったり、対外的な、人力みたいな仕事やったりね、何かすると一つでも大変です。例えば、石川さんにはその市民に私やってるんですけど、さっき言いました。6つぐらいコンクールがあるんですかね。で、先生がベロベロ打つんですが、これ、大変なんですよ。一つ出るのに3回なし4回集まって練習するんですよね。で、今月も21日にコンクール一つあるんですが、今度の20日の午後もまた集まって、4回練習するんです、集まって。お4時間ぐらい。そうなんだ、自分のだけじゃなくて、出る人は20人以上になりますから、私も言うわけね。で、それずっと、休憩だけ、まあ、休憩のもちょっとですけども、そうすると、大変なんですよ、それ。経済的にも大変ですよね。無料で参加できませんから。このね、もうね、1回出ると決勝まで行ったら2000円なんですか、最低2000円から2500円で3分ですね。建築歴史館のその場所行って3分間鑑賞だって、それ2000円なんです。かなり細かいようですけども、それで最低ね、決勝まで行くとなると3回なし4回ですよね。ちょっと軽く2×4で、2×3 で2×4で6000か8000は1回で吹っ込んじゃうんですね。その場合に恩師を借りまして練習年に2回やりますね。それが6000ぐらい会場借りて懇親会、とにかく金が長いものってのは金がかかるんですけど、抜けようと思うんですけども、抜けられないんですよ。私そうやって自分で言われて、古いんです、考えが義理がなくて、世話になったんですけど、先生もね、世話になってる先生の前でね、やめますとは言えないんで、やってるんですよ。やってるからには、コンクールでいい先生に取りなさいなんて、死が働くんでね、うちでも2時間練習してるんです、毎日。2時間。基本的に午前中2時間。2時間、いろいろありますから、午前中、打ち合わせとか会議とか出かけるとか、の場合には午後から30分なり1時間なり、場合によっては夜、夕飯食べてから8時、9時まで。それで最低でも1日2時間だけ練習してるんですね。それでもあれなんですけど、コンクールになりましたね。30年、市民に関してですと、30年、40年ぐらいやってる人がずらりいるんですよ。教師の先生も出るんですよ、もうコンクールに。で、私は、ね、まあ、何人かの教師の先生に言ったことなんですけど、先生はどれだけでしょうと、先生と我々、先生方に教師を持ってない人はね、出てって勝ちようがないんだから、でもいいんです。先生も出るんですよ。でも先生でも入賞しないときなんですよ。いかに厳しいか。それと、例えば、権利でも長くなっちゃいますけど、そんな話。まあ、ちょっと、時間を持たせるのも大変なんですね。正直、1時間あります。話しろに言いますと、私ね、いろんな講演会を聞きますと、先生、非常にその、話の上手な先生ですね。私的なことでも何でもかって、いつもパーッとそれだけの話じゃなくて、間にこう緩んでおいたりね、人を笑わせたりしたら、そんな時間の取り方、間の取り方、そういうのをこのこと学ぼうと思ってるんですけども、 それと時間の配分ね、これがなかなか難しいです。それだけやってたらね、今日のことはまだ45分ですかね。1時間これ作った時にこのままやったら1時間かかんないと終わっちゃうな、あとどうしようかなと思っていたんですが、できるだけこの中に原稿の中にある人面とかね、そういったものを調べる。しかもそれもそのどのくらいその講義の中にね、こういう話が出ていかないといけない、時間の配分が分からないということで、まあ、どうにかね、1時間20分ぐらい、違う、50分ですね、50分しか経ってないです。今ちょっとシミナーが言いましたけども、例えばね、県ビクター・クラウン、テイチュレコード会社で主催のもあるんです。それで、あと県の議員試験なんです、それとあと水戸の主催もあるんです。参加する人は秋田とか、ね、県内だけじゃないんです。東京、埼玉、千葉、福島、秋田の多いですかね。市民が盛んなのは福島なんですね。福島とかあと埼玉、東京あたりからいろんな本部で入賞者が来るんですよ。だから私は聞いても前がとても難しいなとか、それでもね、私の留学の中で今回も20万人が受けるんですけども、それで優勝してる人は何人もいいんですよ。特に女性の方ね、女性の方、私は男子の声と違って、まあ、男子は男子といいとこあるんですけど、女性にはかなわないですよ。何やってもかなわないですよね。もう、うちの仕事をたまにやらないと、ご飯作らないよって言われちゃってね。女性が強いですよ。そういうのね、コンクールにも長くやっていってるんですが、そうすると私は先に戻りますが、私は何やってます、何の役にやってます、何の会に入ってますと、同じ一つでもね、例えば月のうち、夜、たまに元証券所会って私も入ってるんですが、夜7時から9時まで大体月2回ぐらい集まりあるんですよね。もう1から、ね、10まで、決めていきますから、最後に。それなのもあれば、ただ年に何回かの集まりに挨拶とかね、名前だけのあれもありますから、そういう意味ではなかなか先に戻りますけど、あと移動は私もあと2年、ちょっと81、82の感じになっちゃいますから、だからそれまでできるだろう。だからね、健康には注意します。酒は好きです。酒は特に日本酒好きです。日本酒のいい酒飲んだらもうたまんないですね。それでね、自分ではいい酒買えないから、やっぱりもらい物多いですよね。この前も、720ミリリットルで3000つ酒もらいました。お正月にまで取っかかる、去年の船からもらって、お正月に子供たち、ママがみんな集まるのつけらないんでね、そこで口切って飲んだんですね。いや、息子に3分の2ぐらい飲まれちゃいました。うまいっつって、とにかく健康にね、皆様注意してもらいたいという人です。いろいろお話ししてきましたけども、中村正さんの、まあ、人物像として旺盛な知識を、2番の知識、正しい日常生活、3番としましてユーマを介してますね。ユーマは必要かと思うんですよね。老人症の変化に精神があって、その音がうるさくて勉強に差し替えるとか、まあ、詩を作ってそれなりの悩みを表現するようなユーマを介して、人間硬いばかりではダメですよね。話が分からなくて相手の話を聞く。それから4番として自己に対しては厳格であり、義務に対して忠実だ。言論員議会の時代には真面目に、まめに出席して参加しています。明治22年東京市議会に当選した時も早めの集会を破ってまでも夜まで討議に参加した、まあ、非常にその健康とか時代に厳しいですけども、場合の時と場合によってはですね、こういうふうになって、生活をしてきました。で、以上で、やっぱり終 終わりなんですが、まだ1時間も経ってないですね。やはりあれですね、この終わりで1時間話すまではどうかなと思いますが、そこになります、時計見ながらね、最初のところはうちから、ね、練習したりしたんですけど、今やだったら本番で大体、まあ、このくらいならばこのくらいの原稿でこのくらいの調子で話せば大体1時間これで話せば1時間半ぐらいかなというのを少し余裕をつかれてきたような気がしますの で, でこの中で資料の中で7ページの、まあ、カツナガ補修という人は説明してないかと思うんですが、下から丸で3つ目ですね。宝暦元年1751年、桂川家三代当主、桂川、なんて言うんでしょうね、小僧ですか、の長男として生まれた。医者、蘭学者、教育者、桂川家第四代当主。光圀啓吾、この人は光圀周平の長男でして、幕府の指定から院生留学の志願書を募集しました。その時に14名選ばれて、ロンドンに留学し、1846年に帰国しております。ただこの人は明治4年、1871年に隅田川で心臓発作を起こしまして病死しております。病年19歳です。これにも中村正直も選ばれまして、この時は14名ですと12名でしたね。12名の中に中村正直も入りまして、イギリスに留学しております。川地太郎、昭和2年、1845年に江戸麹町富士見町に生まれます。幕末の勘定奉行、慶応2年、1866年、中村正直とともに幕臣として14名の取締役としてイギリスに留学しました。昭和2年、82歳で病死しております。その次に8ページにヘボン塾で学んだ人たちと出てますけど、これはどこのテーマの中村正直さんは入っておりませんけども、一応野本小の生涯の中でヘボン塾も学んでおりましたので、一応載せておきました。参考までに読んでみますと、高橋光一は1854年、開園7年から1936年、昭和11年、82歳で越しております。政治家、大蔵大臣、政友会総裁、第20代総理大臣を務めています。軍備拡大に反対したため、226事件、昭和11年で暗殺されております。大村正次郎、この方も名前はご存じかと思いますが、1824年、文政7年から1869年、明治2年45歳で越しております。幕末長州藩、山口県の医師、西洋学者、経学者、明治時代の日本軍隊の近代化に貢献した。増田隆、1848年、開元年、1938年、昭和13年90歳で越し、三井財閥を率いた日本財界の指導者、茶人としても有名。ドン・オート講師、戦後日給以来の大殺人と称賛。B.K. ヒーズと、ヒーズと言います。ヒーズと書いてました。1848年、開元年、1938年、昭和13年、90歳でご出産です。医師、国会議員、東大の最初の医学博士で、ヘボンの助手も務め。ヘボンという方がこれですよね。ヘボンをなんかを、何ですか、開発したというか、方ですね。安藤太郎、この方の有名な年老さんにとっては有名な方です。こういった方についても、私は最初にテーマやるときに安藤太郎さんほど中野正直さんを先生を取ろうかなと思ってちょっと悩んだことなんですが、1910年明治43年から2010年、平成22年100歳で越しています。日本禁酒同盟会長、副会長の根本翔と一緒に禁酒運動を推進した。住友銀行副頭取、住友不動産社長、会長、総代役、仙台日中、旧政党高校、 現在の茨城文学の東大法科説以上のように政治、文体、経済、外交、科学などの分野で明治時代から昭和にかけて日本をリードした多くの人が慶応塾で学んでおります。まあ、以上で大体終わりなんですけども、それで、ニュースプリントがありましたので、パソコンでこう打ちまして、何回か見直しするんですが、素通りしたところなんですよね、よく見るところも。それで、ページでもって2ページ。それからと5ページでしたらね、写真がありましたけど、中村雅さんの中、これ人弁入っちゃってますけど、人弁ないです。民家の中村雅さんの像で、それから年表によりましても、横に小さく中村雅さんの11ページ、逆年譜っていうのがありますけども、そこの上に中村雅さんの表現がありますけど、これも人弁があります。訂正しておいていただきたいと思います。から今の中村雅さんの証言につきまして、簡単に説明しましたけども、その年譜が11ページから12ページ、13ページ、14ページですかに渡りましたらありますので、ある一度ここを読んでいただければ、今話してないところも出てると思うんですけど、から参考事項としまして、世の中の動きですね、もう一人も出てますので、どうもです。大事なことちょっと言い忘れたんですが、安政6年1859年12ページ高橋、徹子でした。徹子さんという人と結婚者です。これは人生の上で結婚となって重大な大きな出来事だと思います。これもちゃんとアンバーライしたんですけどね、これも話そうと抜けちゃいました。人口をずっと見てきましたけども、非常に南海ですけど、武藤翔先生はクリスチャン、中村様をクリスチャンですけど、非常にその努力家で勉強をかけ、いろんな業績を残しており、素晴らしい方です。専門で言いましたとおり、私ちょっと自分なんですけども、教育にはちょっと関心を持ってるんです。なぜかと言いますと、私正直言いまして、これあまり言わない場面はいいかと思うんですけども、高校の先生になりたかったんですよ、第一希望が。それがね、どうしたわけか、上位に行くことに入っちゃったんですよ。でそれも学校で一人だったんですよね。それでも教育大学に行きたくて、いましたら、私の2年先輩のね、石山さんというかね、この人は抹茶の話ですかね、優秀な方で、二股かけて、一橋に入ってたんですよね。そんで、その2年先輩ですから、2年後に私一人で上銀行決まったんですけど、学校に分かっちゃいました、分かりますかね、進学クラスと就職クラスと分かりますから。それは取り下げてくれと。2年前に檜山っていうのは大学行っちゃって、お前がもし就職を投げ捨てて進学したらば、学校の名誉にもかかる。そういうことを強くやりまして、 今日は、まあ、そういう質問に呼ばれましてね、で結局考えに考えずに進学を断念しました。それでここしか私正直手間かけてない出てないんですけども、まあ、大学は行きたかったんですが、まあ、経済的にも今からでも行きたいかもしれないけどね、まあ、当時はものすごい就職難でして、63年、普通のね、私の上銀行に私の1年先輩が5、6に入りました。165、6に入ってたんですよね、全体でね。それが私からの時には、私の時から3年下まで60人ちょっとですかしか採用なくて、大学卒が3人なんです。はっきり名前も覚えてます。慶応一人、茨大2人で、高卒が普通なんですね。で高卒普通でいろんな仕事をやらせられないんですよね、やらせられないんですよ、できないと言えないんです。何を与えられても転勤は2、3年に1回ありますし、転勤ありますし、行った先でいろんな仕事、新しい仕事をやらせられませんから、できない場合は退職するようになりますよね。ノイローゼになった人いますよね。ノイローゼになって正式的に参って入って1、2年で辞めた方もいます。特に融資やってた方ね、私も融資、自分のこと話してます。融資を15年やりました。すいません、融資っていうのは大変なんですよね。預金はないいですけど、融資は最初から最後まで金を貸す、臨時状態で金を貸すのはスタートで、回収するまで、全部が回収ではないですけど、事業管理っていうか常に頭の中にありますよね。帰っても休んでも、例えば田んぼに取ってれば現地を見て、位置が立ってないか、ここから取り壊されてないか、社長に動きがないか、会社の内容がおかしくないか、そういうのを常に頭にやって、その何十社と一人で持ちましてやってますから。それで正直言ってやると考え込んじゃう時もありますよね。通算で15年、15年っていうのは長い方かと思います。それだと4年間融資の一番最後、競売で不良債権の整理、これを一人でやりました。これは大変です。前に自分で請求書、裁判所のその作って、そして一人で裁判所を回るわけですから、いわき県内は全部動きましたね。から松戸とか宮崎、麻生、それが裁判所がほとんどありました。最後の4年は、上銀行で茨城地方信用組合を吸収合併することになったんです。でその時に上銀行から4人茨城地方信用組合に出向になったんですよね。内容は総務関係から不良債権の整理で、私と、あと私の10年ぐらい私と2人不良債権の整理に行ったんですけど、あと1人が総務関係で、4人で4年間かかりました。2年で最初にお前人事部長のとこ行って挨拶したら、2年進行してみると、そしたら2年経てば、どうにかなるだろうか、とんでもないですよね。で4年間やりました。4年、結局4年間不良債権のせいですよね。だから今考えると先生になってた方がいいのかなと思うし、人の人生なんつうのはね、分かりましたね。根本翔さんもね、これはいろんな教育勉強家で教育熱心でスポンサーがいたんで、アメリカにも行けたし、いろんな大学も入ったと思うんですけども、僕はそういった経済的なスポンサーがいればね、ちょっといい感じしますけどね、それが私の人生です。あまり話さないんですけど、時間がちょっとなかなか消化できないんで以上で終わりにします。あちこちいろんな話しましたけどね、そういうことでした。
はい、ありがとうございました。まあ、質問タイムといいますか、質疑応答でございます。まあ、せっかくですから今マイクをお回ししますので、